ヤ書18章1節から11節、旧約聖書1171ページ、エレミヤ書18章1節から11節までをお読みいたします。主からエレミヤにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の御告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。私が一つの国、一つの王国について引き抜き引き渡し滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し植えると語ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目の前に悪を行うなら、私はそれに与えると言った幸せを思い直す。さあ、今、ユダの人とエルサレムの住民に言え。主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画を立てている。さあ、おのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いとわざとを改めよ。
皆さん、おはようございます。インフルエンザの影響で夏休みに入るのが1週間遅れた小学校もありましたが、もうみんなすでに小学校、中学校、高校と夏休みに入って、キャンプも間近、いよいよ本当に夏真っ盛りという感じですけれども、今日は聖歌隊の皆さんと山崎先生は、加古川のリバイバルチャペルの方で、ご奉仕、されて、そちらの礼拝に行かれています。朝8時過ぎにですね、みんな元気に、出かけていきました。やっぱり普段いるある姿、見える顔がないのは少し、寂しいですけれども、でも共にこの朝も主を仰いで、御言葉から聞いていきたいと思います。あなたのお父さんはどんな方ですかと尋ねられたら、皆さんは自分の父親のことをどんなふうに、紹介するでしょうか。まあ、優しいお父さんもいれば、ひょうきんなお父さんもいれば、寡黙な父、また頑固、いろんなタイプのお父さんがいると思います。私の父は、私にとってですね、優しい父です。今年の夏もですね、たくさん父が作った野菜が庭でなったんです。立派なトマトがなったから、こっちでも買えるからいいよと言ったんですけれども、段ボールにいっぱい入れてですね、たくさん送ってきました。昨年の秋、大きい、冷蔵庫を買ったので、いくらでも入る、1週間でも2週間でもトマトがそのまま入っているような状況が続かないように一生懸命、食べますけれども、これをしようかな、折に触れて将来を決断していくときに、父はいつもこう見守って、そして、こう エールを送ってくれる、そのような父と皆さんに紹介できると思います。けれども、やはり肉なる父というのは完全ではないと思います。私たちの信じている天のお父さん、お父様は、神様はどんな方でしょうかと聞かれたら、皆さんはどんなふうに紹介されるでしょうか。神様はこういう方だと、まあ、聖書は言ってるし、メッセージからも聞くし、こういう方じゃないかなと言っていてもですね、日常的に実際自分が神様との付き合いがなかったならば、こういう方ですと紹介するのは難しいのではないかと思います。額面通りには紹介できますが、自分の肉声を持って神様こういう方ですと紹介するのは難しいのではないかと思います。まあ、旧約聖書を見れば、イスラエルの民は常にこの神様と一心同体であるかのように共にいました。エジプトを脱出するとき海が割れたり、またアラノス通るときに40年間パンが降ってきたり、ウズラが飛んできたり、また水のない砂漠で岩にこう岩を叩くと水がそこから溢れたり、ユダヤの人たちは神様との付き合いが実生活の中にリアルにあったわけですから、あなたの神はどんな神ですかと聞かれたら、私の神はこういう神ですとすぐさま言うことができたと思うんです。聖書の中には、父なる神はこのような方だよと、神と人との関係をいくつかの例えで表しています。有名なのは羊飼いと羊、神と人との関係を表すのに羊飼いと羊で表しています。日本でこの羊飼いの姿を見ることはあまりないんですけれども、テレビや写真などで見るとですね、羊飼いの仕事、それは羊をこう養うこと、そして、育てる、悪いものから守る、まあ、いろんな仕事が あると思うんですけれども、イエス様はご自分を指して良い羊飼いだと言われました。私は良い羊飼いだ、良い羊飼いは羊のために命を捨てると、命がけで羊を守る、世話をする、羊を狙う狼や野獣から守る、私はこのようなものだよと、この羊飼いとして神様を表されています。あの有名な詩篇23篇を読むときにですね、こう書いているんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。緑の牧場、水のほとり、そういうところに連れて行って私たちを育んでくださる温かい手を持ったお父さん、これを羊飼いは表しています。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと。まあ、鞭と杖って羊に対して使うんですかって言った人がいたんですね。まあ、鞭を、羊が言うことを聞かないとき鞭を振る、羊が言うことを聞かないときにこう杖で叩くと誤解している人がいたんですが、そうではないんですね。鞭は、羊を狙う敵に向かって使えます。その杖はこう傘の柄のように曲がった杖、それは羊の首に引っ掛けてですね、こっちだよと言って招くために使います。私たちのために鞭と杖を守るために使うんです。このように神と人との関係を羊飼いと羊として神様は私たちに表してくださっています。他にどんなことがあるかなと思うと、もう一つは有名なのは農夫とブドウです。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですと神様は自分のことを言われました。イエス様が言われた、これは有名な言葉ですけれども、農夫であるお父さん、そして木であるイエス様、そしてあなた方人々は私につながる枝だよとイエス様は言われました。良い実がなるように父なる農夫が手厚く世話をしてくれる、 まあ、農夫がブドウを育てるのは大変な労苦があるそうです。ブドウを育てた方に聞けば、ブドウは手がかかると、みんな口を同じくして、言います。まあ、もうすぐブドウの収穫の季節がやってきますけれども、まあ、パレスチナのブドウの畑に行くとですね、日本とはちょっと違う、ブドウ畑のようです。周囲に、内部を保護するために垣根が築かれて、農夫はまず、ゴツゴツとした丘陵地帯のこう瓦礫を拾うところから始めるんですね。そしてその瓦礫を拾い終わった後に苗を植えて、そして、日本のように棚を上に上げるのではなくて、そのままその斜面に沿わせてブドウを育てるそうです。ですからある時そのブドウの棚替えといいますか、枝をね変えていく、そういう重労働もあるそうです。そしてブドウの状態を見守り、手間暇をかけて、そのブドウ畑に櫓を立てて四重ブドウの実を見守る、それが農夫の仕事。このように農夫とブドウ、神様と私たちの関係もこの農夫とブドウに例えられています。大切に育ててくれる、守ってくれる。そしてもう一つ代表的に挙げられるのが、陶器師と陶器という関係です。これも神と人との関係を表しています。土を練って作る陶器師とその土、神様が羊飼いや農夫のような方ということは、私たちにとって容易に想像ができます。良いお方、良いお父さん、世話をしてくれる、面倒を見てくれる。けれども陶器師と言われたらどうでしょうか。ちょっとですね、陶器師が土を練って陶器を作っている映像を思い描いていただきたいと思うんですが、陶器師はより良い作品を作るためにこの土の塊と向き合って、その練り具合を、まあ、手の感触で、探って、どんな目的のためにまたどんな器を作ろうかということを思い巡らしている、そのような映像が描けるでしょうか。まあ、土と陶器師と一対一のこう真剣勝負、まあ、張り詰めた空気がそこには流れて、作り手と作品とが向き合っている、そのような空間です。父なる神様の手の中で、陶器師の手の中で、土くれである、土の塊である私たちがこうぐりぐりとですね、この土を練られる、その土が自分であると思ったら、できたらあの手の中のあのグリグリは通り、避けたいなと私は思います。あの土がグリグリ練られてるのを見たら、それがあなただと言われたら、できたら避けて通りたい。まあ、陶器師と陶器の関係からは、あの農夫とか羊飼いとかのお父様の姿と違ってですね、父親の厳しい面というものを思わされます。神様はある時に陶器師の面を持って、私たちに、接せられます。まあ、陶器師と陶器粘土の関係は、私たちをいかようにも取り扱って形作ることができる、神様が主権者だという少々厳しい面が伺えます。神様は養い育ててくれる農夫であり、牧者でありますが、同時に、あなたは私のもとで作られたのだという陶器師としてのご自分の主権というものを私たちに示しておられます。私たちはこのような面が神様にもあるんだということを知らなければなりません。今朝はこの陶器師なる神についてご一緒に聖書を開いていきたいと思います。まあ、陶器師なる神様は器である私たちを取り扱われる、まあ、どんなふうに、逆境であるとか 試練であるとか訓練という場で取り扱われます。それには神様の側の目的というものがあります。一番目は神のもとへ招く手である。遠き地なる神様は器である私たちを逆境という場所に置かれて取り扱われます。それは神様から離れていくもの、あるいは離れているもの、背を向けているものに対してご自分のもとにもう一度立ち返るようにという招きの手でもあります。自分のもとにもう一度立ち返るように、この招きの手を持って神様は私たちをそのような場所に追いやることがあります。まあ、教会に来るきっかけ、あるいは聖書を読みたいと思ったきっかけ、イエス様を求めたきっかけは皆様々だと思います。まあ、その時のことを振り返って考えると痛い思い出が蘇ってくるとか、あの時こんな困難の中にいたなとか、いろんな記憶が皆さんの中にイエス様との出会いと同時に浮かび上がってくる記憶があるのではないかと思いますが、思いもよらないことが身に起こったり、あるいは好ましくない状況に置かれて苦しんで、そして聖書を読みたい、教会に行きたい、そう言いながらイエス様と出会った方も多くいらっしゃるのではないかと思います。まあ、自分が乾いていると感じるのは、その自覚というものは個人差があります。ある人は大きな痛手を受けなければわからないという人もいますし、ある人はそのようなことは具体的には起こらないけれども心の内に乾きを感じるという人もいらっしゃると思います。皆さんご存知のようにですね、クリスチャンになってからもこの取り扱いというものは続いていきます。先ほど読んでいただいた聖書の中にエレミアという預言者が出てきました。まあ、このエレミアの時代というのはもうイスラエルの国がこう滅亡していく、もうすぐ滅ぼされるという最後、イスラエルの国の最後の時期です。この時期はイスラエルの人たちが神様がどんなお方かということを知っていながらも神様から離れて自分勝手に生きる人々が溢れていた、そのような時代です。エレミアはイスラエルの国がもうすぐ滅ぶその時に建てられて神様の言葉を預かって、みんなに語ったんです。もう一度18章の一節、からしばらく見たいと思いますが、一節、主からエレミアにあった言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなたにすることができないだろうか。主の御告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。私が一つの国、一つの王国について引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し、植えると語ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目の前に悪を行うなら、私はそれに与えると言った幸せを思い直す。さあ今ユダの人とエルサレムの住民に言え、主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画を立てている。 さあ、おのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技と改めよ。このようにエレミア、預言者エレミアからの言葉を、預言者は神様からの言葉を預かって、語りました。イスラエルの民はこの言葉を聞いても悪の道から立ち返らなかった。結果、国は滅亡してバビロンに捕囚されていきます。そしてこの捕囚された時に初めて、その逆境に置かれて初めて民はこの言葉の意味の深さ、神様から語られたメッセージを初めてその場所で受け取るようになりました。自分たちが逆境に追いやられたその場所で、自分たちの将来に希望の約束を与えてくださっているという神様のメッセージがあったことを身をもって知るようになります。逆境に追いやられたその場所で、将来自分たちに約束、希望の約束を持っているという神様のメッセージがあったということをこう思い出すんですね。約束された通り70年後、民はエルサレムに帰ります。その間、捕囚先のバビロンで、自分たちがいかに自分勝手に歩んできたかという、その中で、自分たちの下に、帰ってくるようにいつも手を伸ばしていてくださった神様がいたということに、気がついていきます。皆さん、中島敦さんという方はご存知でしょうか。この方は、プロゴルファーの中島恒之さんの弟です。お兄さんはプロゴルファーとなっていきましたけれども、この弟の敦さんは、お父さんのゴルフ場の経営を引き継ぎます。お父さんは国内外にゴルフ場をいくつか持っておられたんですけれども、その経営を引き継ぎます。で、そのまま仕事をしていたんですけれども、バブルが弾けて経営に行き詰まりが出てきます。そしてとうとう倒産してしまうんですね。で、債権者の集会などで強い非難をこの敦さんは受けるんです。倒産と同時に。そして精神的に追い込まれて、心身ともに疲弊してしまいます。まあ同時にこの頃奥さんとの関係も悪化して、奥さんと離婚し、子供と別れに生活するようになります。まあついにはですね、このようなことが折り重なって、精神的な病を抱えて、病院へ入院することになります。まあ、この頃お兄さんの恒之さんはすでに奥さんの影響もあってですね、クリスチャンになっておられたんです。で、入院された弟さんの敦さんに聖書をプレゼントしてくれたそうです。その聖書の中に恒之さんの奥さんが書かれた御言葉が書いていました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。私の目にはあなたは高価で尊い、このような言葉が聖書に書かれてプレゼントされたそうですが、まあそのような状況の中で、まあ聖書を開くようなこともなく、まあしばらく、まあ置いてあったそうですけれども、お兄さんの恒之さんは、ゴルフトーナメントの忙しい合間を縫って、いつもこの弟さんの、ところに見舞いに来てくれました。そこで、このお兄さんはですね、しっかりしろとか、何やってるんだとか、そのような言葉は一言も言わなかったそうです。そうではなくて、調子はどう？大丈夫？と言って、一緒に時間を過ごしてくれた。まあ、このように接してくれる兄を見てですね、お兄さんは何度も日本一になったことのある実力の持ち主、何度もできる力のある兄という少し遠巻きに見てるようなところが弟ながらあったんですけれども、こんな風にそのお兄さんが接してくれる中で、敦さんは自分が何かをしたという行為を見ずに、 自分の存在そのものを大事にしてくれるというお兄さんの愛を感じていったそうです。自分は家族まで離れていってしまった、誰にも愛されないようなものだけれども、その中でこの存在を愛してくれているということを少しずつ感じ取っていかれたそうです。ある日、病棟でテレビを見ているときに、お兄さんがその画面の向こう側で、長いロングパットを決めてですね、優勝したという、その瞬間をそのテレビの画面で、病棟からお兄さんのその姿を見たらしいです。その時お兄さんはロングパットを決めて、優勝が決まった時にこうガッツポーズを、こう画面に向かってガッツポーズをしていた。その画面の向こう側にいるお兄さんの姿を見て、アツシさんは、ああ、自分のこの兄は大きな力に委ねて、自分を超えた力に信頼しているんだなということが、その画面の向こう側から伝わってきたと言っています。そしてそれが自分に対するメッセージとして、お兄さんが画面の向こうから自分にね、送ってくれている。そのように感じたそうです。病院で起こった小さなことがきっかけで、この敦さんは完全に癒されます。そして、退院するんですけれども、人が何かができるというのはおまけみたいなもので、存在してるだけで価値があって尊いのだということに、この過ごす中に、気づいていかれました。その後退院して、イエス様を心にお迎えして、クリスチャンになります。この時のことを振り返って、中島さん、淳さんはこう言ってるんです。精神的な病になって入院した時は、もう人生は終わったと思ったし、自分の存在をこの世から消してしまいたいと思った。そこで、そういう私、何もできない私を愛してくれるというイエス様の愛を知ることができましたと。そして、あのこともこのことも失敗、なければよかったと思っていたけれども、それがあったからこそ、神様に出会えて今の自分がいるんだ。過去の出来事を帳消しにするだけでなくて、それを宝のように変えてくださったと、その時のことを振り返って言っています。神様が将棋の駒を動かすようにして、このようなこともいろいろなことが用いられていって今があると。53件も訴訟があったそうですが、これが全部、奇跡的ですけども、解決して、経営を続けるめども立ちました。そして、クリスチャンになった後の経営方針は、資金繰りがどうとか、部下がどうとかということではなくて、いつも自分が喜んでいることに変わったそうです。以前は喜びの源を知らなかったからできなかったけれども、今は神様とつながっていたならば、本当に大変な状況の中でも、すべてのことを働かせて益としてくださるということを知っている安心感があると言っていました。大きな失敗と大きな痛みを通ったけれども、それゆえに最良の方と出会うことができた。神様は私たちをある時このように痛いところを通しながらも、ご自分のところに招く、引き寄せる、立ち返るということをなさいます。2番目は、主権者への信頼を増すためです。主権者への信頼を増すため。聖書には試練にあった人物が何人も登場しますけれども、皆さん、試練のあった人物と言ったら、もうこの人一人がベストワンに上がるんではないかと思います。トップにヨブという人が出てきます。自分が試練にあった時にヨブ記を開きますという人は多いのではないかと思うんですが、 まあ、このヨブという人は潔白で正しくて、神を恐れて悪から遠ざかっていた人でした。ヨブは財産も子供も豊かに与えられて祝福の中を生きていましたけれども、ある日一日にしてこの財産もまた子供も災害によって奪い取られていってしまいます。さらにですね、追い打ちをかけるようにヨブの体中にこの腫れ物、腫物ができて、彼は痒くて痒くてずっとかきむしるような状況が起きて苦しみます。そして、追い打ちをかけるようにですね、そんなことが起きたのは何かあなたが神に対して悪いことをしたのではないかと、信頼していた友人までが因果応報をですね、盾にしてヨブを責めます。あなたが何か神に対してしたからそういうことが起こったんではないか。誰にも理解されない孤独にこのヨブはこう追いやられていきます。なぜこんなことが起こるのか、神を信頼し歩んできた自分がなぜこんな目に遭うのか、ヨブはこの答えを神様に求め続けますけれども、神様はずっと沈黙を続けられます。祈っても答えがないというのは一番辛いことではないかと思いますけれども、祈っても答えがない、その自分自らの祈りの中で私たちは寝られるということを、寝られるという場所を通っていきます。その祈りの中ですでに私たちは寝られるというところを通って行きます。そしてこれでもかというほどその祈りの中で自分の姿を凝視させられます。人とは何者か、神とは何者か、そのような祈りの中でそのことを何度も何度も反芻するような時間をヨブは持ちました。イザヤ書の64章の8節にこうあります。今あなたは私たちの父です。あなたは陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。私たちは粘土、陶器師は神様、あなたの手で私たちは作られたものです。なかなかこのように告白しきることは難しいのですが、これを告白できるものは幸いだと思います。まあ、時が満ちてですね、そのままの状況は続かず、ついに神様は沈黙を破って嵐の中からヨブに答えられる日が来ます。それがヨブ記の38章39からずっと続いていくんですけれども、皆さん帰ったらですね、ぜひこの38章からどんなことが書いてあったか読んでいただきたいと思うんですが、今朝開ける方は一緒に、少しかいつまんでですが開いてそのところを読みたいと思います。ヨブ記の38章、824ページです。824ページ、ヨブ記38章1節から5節までまずお読みします。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。飛んで16、17。あなたは海の源まで行ったことがあるのか。深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか。死の門があなたに現れたことがあるのか。あなたは死の影の門を見たことがあるのか。31、33。 あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは天の法令を知っているか、地にその法則を立てることができるか。39節の1節2節も見たいと思いますが、39章の1、2節、あなたは岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか、メジカが子を産むのを見守ったことがあるか、あなたはこれらがはらんでいる月を数えることができるか、それらが子を産む時を知っているか。無実の自分がなぜこのような状況に置かれるのかという人生の矛盾のような壁にぶつかって、なぜですかと問い続ける、祈り続けるヨブに対して、神様はヨブのそのことにはお答えにはならずに、逆に今読んだような質問をヨブに浴びせかけるんです。そしてヨブは一つとしてこれに答えることができません。あなたは海の源まで行ったことがあるか、あなたは天の法令を知っているか、岩間のヤギが子を産む時を知っているか。このような問いかけが続けられる中に、神様の偉大さの前でヨブは自分の小さな存在というものを知ります。試練の中にあったヨブが、この大自然の法則を作られて動かしておられる神様の力に圧倒されて、自分が見つめていた問題から全ての主権を持っておられる神様に目を上げて行きます。そしてこう言うんです。あなたは全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。私はあなたの噂を聞きました。しかし今この目であなたを見ました。この目で見た、あの正しくて神にも褒められたヨブがですね、私はあなたを噂でしか知らなかったと言うんです。けれども今この試練を通って私はあなたをこの目で見たと。まだ奥が深かったということをヨブはこの時点で気づかされます。ヨブが試練の中で見た神様、それは大自然とあらゆるものを司っておられる主権者なる神の力強さ、またどんな小さな存在も見過ごさない。岩間の野ヤギが子を産むとき、これはいつ生まれるか誰にもわからない、ひそやかなところで誰にも気づかれないような小さなことですけれども、このことも神様はちゃんと見ておられる。どんな小さな存在も見過ごさない。この問いかけの中でヨブはこの神様の偉大さと、そして神様のご愛というものを見ていきます。ヨブ、だからあなたのこともよく知っている。ヨブが見た神様は、私を信じ信頼しなさいという大きく広げられた神様の身腕だったと思います。試練という場であるからこそ、神様の不思議な力、ご計画、そこに隠されている憐れみを見ることができます。まあ、試練を通ったという人は、試練の道を通ったという人は、強くなりますね。強められます。まあ、少々のことでは動じないということもありますが、自分の内側が練られて、洗練されるという工程を主権者である神様がなさっているんだということを体験的に知っていくからだと思います。だから強くなっていく。ヨブはこの後、その試練があった前よりも もっと祝福されます。多くの財産を持ち、また子供も与えられます。さらには子孫を4代まで見ることのできる祝福に預かって、長寿を全うします。大きな試練を超えたヨブは、自分と家族の幸せだけを考えるものではなくて、共同体の中で苦しんでいる人の心を理解するように変えられていきました。ヨブを変えたのは成功ではなく試練でした。ヨブを変えたのは成功ではなくて試練でした。これがなければ親友の誠の姿もわからなかったし、人の行き場のない苦しみも知らなかった。また神様の主権と愛の前にひざまずくものとされました。傷を負ったままでも神様はまた祝福を与えてくださるんだという希望の中を生きる人に変えられて行きました。遠き師なる神様は私たちを取り扱うとき、それは主権者である私があなたを作ったのだという主権者である神様への信頼を増すためでもあります。3番目は、器を砕き主の働きに用いる。随分もう何十年も前の話ですけれども、関西聖書学院に入学してきた男子神学生が、男性の兄弟、男性がいました。この兄弟は大学を卒業したてでした。関東からこの西宮、当時西宮にあったんですが、西宮の進学校に入ってですね、初日、その日の夜に、その進学校の学官をされていた宣教師の先生が、その兄弟の前につかつかつかとこうやってきたんです。この兄弟は大学を卒業して、将来有望な学生でしたけれども、就職をしないで、その生涯をイエス様のために捧げるとして、献身してきたんです、進学校に。もちろんお父さんとお母さんは反対でした、未信者で。この牧師にするために大学に行かせたんではないと。けれども、その反対を押し切って、感動のような状態で、献身してきたんです、進学校に。そして彼は、これから始まる、この進学校での学び、不安と希望をですね、胸にいっぱいにしながら入学してきた。その日の最初の晩に、この宣教師の先生がこの兄弟の前にやってきて、いきなりですね、兄弟をひざまずかせて、そしてその頭を掴んでですね、額を床にこすりつけ始めたそうです。今でそんなことしたらみんなもう帰ってしまうのではないかと思うんですけど、いきなりですね、そのようにして額をこすりつけて床にですね、そしてこう言ったそうです。兄弟は素晴らしい、兄弟は素晴らしい、しかし砕かれよ、砕かれよと。もうさっぱり意味がわからなかったと言ってました。何をされるんだろうか。就職まで蹴って献身してきて、そして親の反対まで押し切って神様のために使えるとしてやってきたのに、自分は間違ったところに来てしまったんではないか、そう思ってその晩一晩眠れなかった。もうこの先生はもう60代近くになっていますが、この先生にその当時のことを振り返って話を聞いたことがあります。あの時確かに自分はびっくりした、なんでこんなことをされなければならないのかと思ったけれども、自分の中に密かに隠れている何かおごりのようなもの、プライドのもののようなものがある。これからやってやるんだという、自分はこれだけのものを犠牲にしてきたんだという、そのようなものがあった。それを見抜かれていたと言っておられましたが、自分の心の中にどこか自分を誇るものがその時にあった。その時は気づかなかったけれども、後々にそのことが分かったと。神様は私たちを用いるために器である私たちを砕くということをなさいます。陶器師をしている人の話を聞いたんですけれども、 陶芸というものの過程を大きく分けると3段階に分けられるそうです。最初は土作り、まず種類の違う土を配合して水に沈めるそうです。そうすると水の上にですね、不純物が上がってくる。そして不純物を取り除きます。で、第二段階ではその不純物を取り除いて水の中に浸して取り除いた土を取り出して天日に干すそうです。天日干し。そして干した土を今度は練る。最初はろくろで、そして3段階目ですが、最初はろくろで形を作って漬けをして釜で焼かれて陶器になるそうです。まあ、これを聞きながらですね、初めの人っていうのを、アダムというのは土から作られましたよね。神様の手で。何か本当にこう共通点というか親近感が湧くんですけれども、まあ、土も土として山にあるだけでは陶器にはなりません。まずは人の手で取り出されて、不純物を取り除くために水に浸さなければならない。またいろいろ種類のある土の中で、火に強い土もあれば、形を形成しやすい土もあれば、いろんな種類の土があるそうですが、それを一つではならない、いろいろこう混ぜ合わせるそうです。そして、壺や皿やコップやその目的に合わせて土を組み合わせ、土作りをするそうです。何度も練って叩いて、その配合も考えて、その土作りを行います。まあ、興味深いことですけれども、土というのは生きているそうです。まあ、土が生きているってあんまり普段感じないんですけど、土も生きている。練っているとですね、こう土が反発するということが起こるそうです。土が反発する。粘土作りの段階でそれが分かるようですが、だから中の空気をこう一気に全部抜いてですね、均一にするまでこう土を練り続ける作業があるそうです。このことを土殺しというそうで、土殺し、まあ、殺されるんですね、土も。まあ、我が身のようでちょっとこう背筋を正すような思いでしたけれども、土殺し。陶器師の神様の手の中にあって、ああしたい、こうしたい、これは嫌、あれは嫌と言って反発してですね、こう生きている自分、その私たちに向かって神様はこう一生懸命父殺しをこうされるんですね。嫌ですね。でもそれが神様の手の中で行われる時には、これは祝福に、神様の栄光に、そして私たちの喜びにつながっていくだなと思いながら、このことを思いましたけれども、あなたが死ねばキリストが生きる、あなたが死ねばキリストが生きる、これはガラテヤ2章20節の言葉からですけれども、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。自我が生きていると聖書の言葉を悟ることができません。神様も用いることが難しい。だから神様はこれを丹念に丹念に練られます。このように反発する土を何度も練り上げます。そして形にしていきます。空気を抜いて均一な土にならないと仕事ができないそうです。まあ、使いづらい土、抵抗のある土でも物は作れないわけではないけれども、とても作りにくいらしいです。そして土も死ぬまでには時間がかかるそうです。すぐにこう死ぬんではないんです。時間がかかる。練ったり干したり、そのようなこう工程をずっと続けて、この陶器になるための土の準備がなされていきます。陶器師は作品の形をイメージして、その通りのものが 手から生み出されると言われています。自分の思いが作品になる。作り手の品性が陶器に出てくると言われているらしいです。そして陶器が焼かれるという作業で、この陶器が本物かどうかということがわかります。焼かれた後は水を入れても漏れなくなりますし、本物というのは作った目的と合致したものに出来上がったということが本物ということです。神様は私たちに作った目的に従った生き方をすることを望んでおられますし、作られた側の私たちもそれが生きやすい自分の喜びとなっていきます。エレミアの4章の18章の4節に、こうありました。エレミアの18章4節ですね。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。私たちは陶器師なる神様から砕きという取り扱いを受ける時があります。それは私たちの外なる人、外側の人が砕かれて、内側にある霊が解放されるためであります。私たちの外なる人が砕かれて、内側にある霊が解放されるため。パウロはローマ書の中で、私は内なる人によれば神の律法を喜んでいると。しかし体の中に異なった律法があって、これが内なる人に戦いを挑むと言っています。聖霊なる神様はご自分の霊、命、ご自身の力を私たちの内なる人の中に置かれました。私たちはみんなその命を宿しています。その力、神様の命の源を宿しています。しかし私たちの外なる人、すなわち魂の領域ですね、私たちの思いや感情や知性、意志、この領域、これは育ってきた環境から受けた影響があったりですね、深い悲しみによって何か思いがあったり、憤りがあったり、許せない思いがあったり、いろいろな渦巻く、そのような領域ですけれども、この私という人間の枠組みというようなものです。それが内側から溢れ出ようとする命、神様の命をがっちりと覆って妨げてしまうというんです。自分の外なる人が自分の内なる人と調和しないなと感じることも皆さん時々あるんではないかと思います。何かが邪魔して神様の働きを妨げている自分がいると、これは外なる人の問題です。ウォッチマニーという人はこう言っています。人が神のために働くには内なる人が解放されなければならない。多くの人が持つ根本的な問題は、内なる人、聖霊の力が外なる人を破って外に出てくることができないということだと。内なる人が解放されるには外なる人が砕かれなければならない。これを霊の解放と言います。もし私たちが外なる人を打ち破って通過したことを一度も学んだことがなければ、そのような訓練を受けたことがなければ、砕きがなければ主のために働くことはできないと。外なる人ほど私たちを妨げているものはありません。主は私たちの内なるところにある聖霊の豊かな命が解放されるために、解放されるための道を設けるために、外なる人、すなわちコンプレックスであるとか優越感であるとか劣等感であるとか深い痛みや傷であるとか自己卑下してしまう思いであるとか、そういうものを取り除こう、砕こうと されます。そしてそこから本来の私たちがいただいているイエス様の復活した命があふれ出てくることができるからです。砕きというのは辛くて痛い経験ですけれども、それを通るときに本来私たちがいただいているそのあふれる命、神様の力というものがそこからあふれ流れ出ていく。するとそれを見て人々は私たちの内側にイエス様が生きておられるんだということを見ることができるんです。私たちの存在を通して神様はご自分が生きて働いている神であるということを知らせていくことができるんです。それをされたいのです。私たちを用いて多くの人が私たちを通してキリストに会うこと、出会うことができます。そして祝福を受けることができます。最後の晩餐の時に運ばれてきたナルドの香油のことを思い出してください。あれは純粋で非常に高価な香油と書かれています。数滴でもですね、ポタポタっと落とせば芳醇な香りが漂う部屋中に、それぐらい、純度の高い香油、香りのする油でした。その香油はなんと300グラムもその壺の中に入っていました。運んできたのはマリアです。そしてマリアは最後の晩餐の時、イエス様の葬りの準備をするためにこの香油の入った石膏の壺を割ってイエス様の頭にこの油を注ぎかけたんです。香油はその割られた中からザーッと溢れ出てですね、イエス様の頭からずっと流れていき、家中に良い香りが漂ったはずです。この香油ですね、どんなに素晴らしいものであっても石膏の壺の中にあるだけでは流れ出ることはなかったんです。石膏の壺の中にあるだけでは主に捧げることはできなかったんです。外側の壺が砕かれて割られて初めて役を果たすことができた。内側からあふれる香油が流れ出て、それを主にお捧げすることができたんです。でも多くの人がですね、この外側の壺の方が中の香油より貴重だと見てしまう、考えてしまうことが多いんです。自分の知恵を大事にして、自分の能力で優れたところがどこかあるか、雄弁さ、識別力、判断力、それから大事なことですけれども外側のことにこだわってそれを尊んでしまう。内側にはもっと高価な命があるのに、その外側を尊んでしまって、その外側を惜しんでしまうということが私たちの中に往々にして起こってくるんです。肝心なのは宝は土の中に、土の器の中にあるということです。この宝は土の器の中にあります。割って砕かれて初めて流れ出る、初めて光を放つ。私たちはその外の側を砕かれるようにと神様はその手で取り扱われることがあります。第二コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。遠き師なる神様が私たちをその手で土を練るようにして取り扱われる。それはある時神から心が離れていくものを引き寄せる手であり、あなたを作ったという主権を表し信頼するように招く手であり、また砕いてご自分の働きに用いられるためであります。 しばらく御言葉に応答して、聖霊様に導かれながら語られたところを主の御前に思い巡らしながら祈っていきましょう。ご自身の目を注いでこの祈りの時を導いてください。主イエス様、聖霊様、豊かに臨在ください。一人々の人物を届いてください。あなたの御言葉の真理を開いてくださいませ。お願いいたします。ハレルヤ。主イエス様、どうぞあなたが私たちの地に光を照らしてこの奥義を握らせてくださいませ。お願いいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたは私たちの牧者であり農夫であり、また陶器師なるお方であります。私たちはその手の中にある土の塊、土くれです。あなたが私たちを作り、あなたがその御手で私たちを形作ってくださっている。そのことがなかなかわからずに私たちは思い思いの中に生きる時がありますが、あなたは私たちをその陶器師の手の中で逆境であるとか試練であるとか訓練であるとか、そのような場においてもう一度良いものに形作ろうと取り扱われることがあります。私たちはその手を払いのけたい、見ないでおきたい、目を背けたい、背中を向けて聞かないでおきたい、そのような思いに駆られますが、主様、今日御言葉を聞きました。そのすべての目的に先にあるのはあなたのご愛であるということをこの朝受け取ります。あなたが愛を持って招いてくださっていて、あなたが愛の声を持って信頼するようにと、私があなたを作ったのだということを悟るようにと語ってくださり、また内側から私たちにいただいているイエス様の復活の命がますます溢れて神の栄光を表す器となるようにと、その外の側を砕こうとしておられる主イエス様、すべてが良きものと作り変えようとしておられる、そのプロセスは好ましくないですが、けれどもその先にあなたがご計画してくださっている良いもの、その約束がありますから、どうぞ私たちがあなたの手の中にその身を投じてこの朝練り清めてくださる主の御手を見上げることができますように。この朝このような状況の中におられる方もいらっしゃるかもしれません。あなたはその一人人の思いを知っていてくださいます。そしてあなたが直接その一人一人の心の内に聖霊様によって御声を持って語ってくださいますようにお願いいたします。あなたをより良いものに作り上げるために、あなたが目的のものとしてその将来に良いものを受けるようにと、今私がそこに望んでいるのだということ、その御声を聞き取ることができるようにどうか助けてください。そして私たちはその内側が本当に溢れて外なる人が砕かれてイエス様の命を放ってますます世の光地の塩としてあなたに用いられていきたいです。あのナルドの行為が砕かれて主にお捧げされて用いられたように、私たちに与えられている聖霊なる神様の御力とその命、それら私たちの外なる人から破れて溢れていくことをこの朝願い求めます。主様、どうぞその歩みを導いてください。あなたに信頼してまず先に砕きの道を通ってくださったイエス様の御跡を踏んでいきますので、主をどうぞ導いてください。 あなたがその道を先に進んでくださったから、私たちはイエス様の踏まれた足跡を踏んでこの朝もついていくことができるように、お一人お一人を見てにおいだれいたします。愛する主イエスキリストの皆を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。